夢色の種の時間です。今日のお話はありがたいコッテスです。さあ一体何がありがたいのでしょう。
ありがたいコッテス。ありがたいコッテス。昔、ある小さな村に、貧しい不幸な男が、母親とおかみさんと、六人の子供たちと一緒に、一部屋しかない小さな家に住んでいた。家の中があんまり狭いので、男とおかみさんは言い争いばかりしていた。子供たちは子供たちで、ガタガタうるさくて喧嘩ばかり。冬になると、昼間は寒いし、夜は長いし、暮らしはますます惨めになった。小さな家は、わめき声と喧嘩騒ぎで割れんばかりだ。ある日、この貧しい不幸な男は、とうとう我慢ができなくなって、何かいい知恵はないものかと、ラビのところへ行った。ラビ様と男はわめいた。いろんなことがうまくいかなくって、ひどくなるばかりでがす。わしらひどく貧しいもんで、おふくろとかみさんとガキが六人とこの俺がみんな一緒にちっぽけな小屋に住んでるんでがす。その狭くてうれしいことときたら、ラビ様、助けてくだせ。おっしゃる通りにいたしますだ。ラビはひげをしごいて考えて、しばらくたってこう言った。お前は動物を飼っているかね？ひな鳥の一羽か二羽でも。へえ、と男は言った。ひな鳥が二三羽と、おんどりが一羽、それからガチョウが一羽おりますんで。それは結構、とラビは言った。では、家に帰り、ひな鳥とおんどりとガチョウを中に入れて、一緒に暮らしなされ。おっしゃる通りにいたしますだ、と男は言ったものの、少しばかり驚いた。貧しい不幸な男は急いで家に帰り、鳥小屋からひな鳥とおんどりとガチョウを連れてきて自分の家の中に入れた。二三日から一週間経つと、小さな家の暮らしは前よりひどくなって、これまでの喧嘩騒ぎとわめき声に加えて、ぐわぐわこっこにこけこっこ、スープの中には鳥の羽。家は小さいまんまなのに、子供たちは大きくなった。貧しい不幸な男は、もう一刻も我慢ならんと、また、ラビに知恵を借りに行った。ラビ様と男は甘えた。ひでえことになりましたでがす。喧嘩騒ぎにわめき声、ぐわぐわこっこにこげこっこ、スープの中には鳥の羽。こんなひでえことはねえでがす。ラビ様、助けてくだせ、お願いだ。ラビは男の言うことを聞いて考えて、しばらくたって言った。もしや、お前はヤギを飼っておらんかね？へえ、おりますとも。確かに老いぼれヤギが一匹、役立たずですよ。でかした、とラビは言った。では、家に帰り、老いぼれヤギを中に入れて一緒に暮らしなされ。とんでもない、ラビ様、冗談はやめてくれ、と男はあめいた。いやいや、お前は私の言う通りにするがいい、とラビは言った。貧しい不幸な男は頭を垂れてとぼとぼと家に帰り、老いぼれヤギを中に入れた。二三日から一週間経つと、小さな家の暮らしはもっともっとひどくなって、わめき声に喧嘩騒ぎ、こっこにぐわぐわこけこっこ、ヤギが暴れて角で押したりつついたり、家はますます狭くなり、子供たちは大きくなった。貧しい不幸な男はもう一刻も我慢ならんと、またラビに知恵を借りに行った。ラビ様、助けてくだせ、と男は悲鳴を上げた。今度はヤギが暴れ回って、 まるで悪い夢を見ているようでがす。ラビは男の言うことを聞いて、考えて、しばらくたって言った。聞くのも無駄だと思うがの、もしやお前は牛を飼っておらんかね？若い牛でも老いぼれ牛でも構わんよ。へえ、確かに牛が一頭おりますでがす。と哀れな男は恐る恐る言った。では家に帰り、とラビは言った。牛を中に入れなされ。とんでもない、そんな無茶な、と男はわめいた。すぐそうするのじゃ、とラビは言った。貧しい不幸な男は、鉛を飲んだような気持ちになって、よろよろと家に帰り、牛を中に入れた。ラビは正気の沙汰とは思えねえな、と男は思った。2、3日から1週間経つと、小さな家の暮らしは前より比べ物にならないほどひどくなって、喧嘩騒ぎは引きも切らず、ひな鳥さえもつつき合い、ヤギは暴れる、牛は何でも踏んづける。哀れな男は、こんな不幸があっていいものかと思った。とうとう堪忍袋の尾が切れて、ラビに助けてくれと頼みに行った。ラビ様と男は叫んだ。助けてくれ、救ってくれ、この世の終わりだ。牛は何でも踏んづける。もう息をする隙間もねえ。地獄に落ちたようでがす。ラビは男の言うことを聞いて、考えて、しばらく経って、こう言った。家にお帰り、哀れな男よ。そして、動物たちを外に出しなされ。出しますとも出しますとも、たった今、と男は言った。貧しい不幸な男は、急いで家に帰り、牛とヤギとひな鳥とガチョウとおんどりを家の外に追い出した。その夜、哀れな男と家族の者は一人残らずぐっすりと休むことができた。コケコッコもなければ、コッコもなければ、グワグワもなし。隙間もたっぷりあって、息も楽々つけた。次の日、男はラビのところへ走って行った。ラビ様と男は大きな声で言った。お前様は俺の暮らしを楽にしてくださった。家の中には家族の者がいるだけで、静かでゆったりで平和なもんでさ。ありがたいこってす。おしまい。
このお話はユダヤの民話です。国が違ったり、時代が変わっても、こうした言い伝えが皆さんの心にきちんと届いていると思います。お話って素晴らしいですね。それでは最後に、なぞなぞを一問出します。クマやウサギならできて、キリンやペンギンにできないゲームってなんだ？クマやウサギならできて、キリンやペンギンにできないゲームってなんだ？答えは、しりとり。キリンやペンギンではすぐに終わっちゃいますもんね。これで夢色の種の時間を終わります。